6章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主からばかんばんばらば、導いてください、導いてください。イエス様を感謝します。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
さて私が城壁を建て直し、破れ口は残されていないということが、サヌバラテ、トビア、アラブ人ゲシェム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかった。サヌバラテとゲシェムは私のところに使いをよこしていった。さあ斧の平地にある村の一つで会見しよう。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである、
サンバレット中心にした者たちが城壁を建てるネヘミヤを、殺そうとするんですね。この外部の攻撃、また内部の問題、これが解決されつつあるんです。それで城壁を建てる、今門だけ残ってるんです。その時激しくサンバラテが狡猾な計画を持って今ネヘミヤを殺そうとするんですね。害を加えようとした。三節。
そこで私は彼らのところに使者たちをやっていった。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにしてあなた方のところへ下っていったため、工事が止まるようなことがあってよいものだろうか。
このように行かなかったんです。誘ったんですけど行かなかった。この分別力、これがとても重要です。どんなに私をこう悪くしようとするかという、そのところの分別力ですね。分別力、これは祈る人にはそれが分かります。平安がないんですね。誘いがあった時に平安がない、そのことです。だから毎日祈りが必要なんですよ。ネヘミヤは祈る人です。祈ってると、その相手の提言ですね、それに対して乗るか乗らないか、その思いがします。心の胸の中で来るんですね。感情的に平安があるか喜びがあるか、それでこの直感という知識も働きます。これは陰謀だということ、だから主は私たち亀の子供たちをこのようにして守るんです。また良心ということも働きますね。だから祈ることが重要ですよ。聖書を読み、聖書を読み、また祈る。だからこの蒼天で祈って聖書を読んで祈ってる、この習慣がすごい祝福ですよね。それで何かあったらすぐ分別力もつけるし、助けが来るんですよ。助けが、自分も全然自分に対して分からないんですね。けど主が必要であれば送るんです。14年間フィリピンで生活してた、私はその報告はずっと聞いてましたね。良い報告、主に栄光を返し、また人が救われる報告、それを聞いてったんです。けど急に14年後で、急に、この話がね、この日本に招くことになって、まだ先生も体の中でいろんな敵物があって、それを切る手術をしたんですね。 それで飛行機に乗ってはいけないと医者が言ったんですよ。けど行くという決心をしてね、こっちまで来て、まあ皆さんを癒すこともあったけどね、私がものすごく危険な状態、高血圧、私は想像もできなかった。私は健康だといつも思ってた。病院に一度も行ったこともないからね。まあ、一度もということはその意味ではなくて、大きな病気とか その意味をね。それは、ね、高血圧があるというそれで最初はねもう軽く思ってたけど、奥様先生がね、ああ強く言うんですよ、早く行ってみて。それで検査したらものすごく高かった私は血圧に対してよくわからないからね、正常がどこか高いことが何かよくわからない、あんまり病院親しくしなかったからこれはもう危険ですよということでした。だから、あとで血圧のことを検索してみたら、非常にそれが、高い、それ危ないということですね。それが分かった。本当にこの導きですね。人がシュッと、この場所を決めるときにもね、人がうちの南区にあったときに看板を見て、わざわざその上まで登ってきました。全部その話ですよね。全部導きですよ。から主の導き、主は生きておられます。それでいつも教えるし導いてくださる。じゃあ6節か3節、4節。
すると彼らは同じようにして4度も私のところに人をよこした。それで私も同じように彼らに答えた。
粘り強いんですね。5節。
サヌバラテは5度目にも同じようにして若い者を私のところによこした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間に言いふらされ、またゲシェムも言っているが、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、そのためにあなたは城壁を建て直している。この噂によればあなたは彼らの王になろうとしている。
だからあとはもう嘘ですね。嘘で攻撃するんです。こういったものですよ。サタンはありえない言葉を作って嘘で攻撃する。7節。
またあなたはエルサレムで自分について宣言させるために預言者たちを任命して、ユダに王がいると言わせている。今にこのようなことが王に聞こえるであろう。さあ来なさい、一緒に相談しよう。
このように脅迫して、嘘で脅迫して、じゃあ今一緒に相談しようという、商談のために行ったら殺すんですね。そのような計画です。発生す。
そこで私は彼のところに人をやって言わせた。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだと。事実これらのことは皆、あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ今私を力づけてください。
じゃあ祈りをね、祈り落とす、まあ恐れ、それを使ってるんですよね、サタンが。事実これらのことはみんな、あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろう考えて、 私たちを落とすためであった。このようにユダに王がある、そのようにしてね、アダクサスタ王に対して反逆のように、このような策略落とす。だからそれを落とすところの解策か、とにかくその対抗する方法は礼よ、礼、祈りよ、今私を力つけてください、祈り。だから私たちは祈ること以外は方法がない。ネヘミヤが祈る人だった。それでその分別力もあって、いろんなことで知恵が与えられ、このサンバレテの攻撃、サタンの攻撃を全部打ち消すことができた。十節、
私がメヘタブエルの子デラヤの子シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっており、そして言った。私たちは神の宮本堂の中で会い、本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。
これもすごいこの悪い計画ですね。私がメヘタフェルの子、テラヤの子、シェマヤの家に行ったところ、その者が、じゃあ神の宮に、それも本堂、至聖所ですね、聖所と至聖所の中にそれを会いましょう。本堂の扉を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺してやってくる。だから殺してやってくるから、あなたは本土に逃げなさいということですね。そしたらこのネヘミヤは本土に、本土は祭司や大祭司以外は入ることはできないんです。だからそれでまあ葬ろうとするんですね。してはならないことをさせず本土に入りましょう。そしたら安全だから、その誘惑ですね。注意せっ。
そこで私は言った。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が本堂に入っていきながら得ようか。私は入っていかない。
じゃあこれも分別力よね。主よ、私を力つけてください。このような祈りがあったから、このものがやっぱり賄賂を受けたんですね。賄賂を受けて、この嘘の予言をしたんです。それで、中で分裂が起こるように、ネヘミヤが、ね、総督なんだけど、イスラエル この本土に逃げた。大祭司や祭司たち、レビ人たちが許せないね。だからこっちもあっちも危ない。だからこのサンバラテがもう国会目でも誘っても来ないからね、今度は偽預言者を使って、まあ買収したと思うね。だからあらゆる攻撃があるのよ。だから本土に逃げるように。12節、
私には分かっている。今彼を捕ましたのは神ではない。彼がこの予言を私に伝えたのはトビアとサヌバラテが彼を買収したからである。
ここに書いてありますね、買収したと。だから落とす、まだ最初はね、策略、相談しよう。それでそれに応じなかったから、落とすんですね。 嘘の言葉でガンガンガンガン、それでもできないからね、今度は買収して、預言者を買収して、このように本土に逃げましょうということ。13節、
彼が買収されたのは私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪行の種とし私をそしるためであった、
だから皆さん、これがいろいろいろいろサタンの攻撃があるということを私たちは知らなければならないんです。このタイプですよ。それで最初は仲良く相談しようと、それでもできなかったら落とす、嘘で作って落とす、まだ、偽物も買収する、近い人、ネヘミヤと近い人を買収して、それで攻撃するんですよ。だから私たちも本当にこのようなことがあるということをいつも覚えなければならない。14節、
我が神よ、トビアとサヌバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアや、その他の預言者たちの仕業を忘れないでください。
では祈りですね。ネヘミヤは祈る人です。預言者も本当にたくさんいたんですね。彼をこのように、殺そうとする、買収された人たち。中古節、
こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。
2ヶ月にもならないで、もう52日間で完成したんです。中六、
私たちの敵が皆これを聞いた時、私たちの周りの諸国民は皆恐れ大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。
じゃあ52日間で城壁が建て直された。だからこれはもう神様だと彼らがみんな分かったんですね。52日間でこんなことが起こるはずがない、これは主だと思って恐れたんです。だから祈りですね。祈ってこのことを分別をしながら、外部の攻撃、内部の問題、それでもまだ近い人を通して予言、あらゆる攻撃のタイプがある。これ全部分別ができるのは祈るよ。祈り、主と親しくなって主と近くに行くことが重要ね。17節、
またその頃ユダの主だった人々はトビアのところに頻繁に手紙を送っており、トビアも彼らに返事をしていた。それはトビアがアラフの子シェカヌヤの婿であり、またトビアの子ヨハナンもベレクヤの子メシュラムの娘を妻にめとっていたので、彼と誓いを立てていった者がユダの中に大勢いたからである。彼らはまた私の前でトビアの善行を語り、私の言うことを彼に伝えていた。トビアは私を脅そうとたびたび手紙を送ってきた。
じゃあこのように完成をしてもね、まだたびたび落とす手紙がある。だからその手紙を私たちが無視すること、これが重要です。ある兄弟がね、試験、国家試験を取ろうとすると、お父さんがものすごいこの手紙をね送るんですね。もう手紙を送って、その手紙の内容は、お前今度も落ちる、お前のようなものは、そのようなね、攻撃ですね。そのお父さんは励ますつもりだったと思うね。 私もうちの父がそのタイプだったからね、まあうちの父の上もそのような教育を受けたからかもしれない。反対ですね、反対。お前は今度はもう落ちるぞ、希望かけてないよ、そのうちに手紙がずっと恐れて、この兄弟はもう国家試験受けたりしたり受けてなかったり、まあ、逃げたりしたんです、だからもう10回ですね、10回落ちてしまったんですけど、その前にうちの教会に来て私と出会ってイエス様のこの力、聖霊の力、それを教えて、絶対その手紙見ないで捨てなさいと言ったんです。それでその翌年合格して医者になったんですね。その手紙、まあお父さんの意図はうちの子が合格することを願ってその手紙を書くんですけど、扉のようになってしまった。だから絶対その否定的な言葉、気を落とすようなこと、そのことは絶対あなたとは関係がないから、全て益になるし主が共におられるからということで、彼が勇気を持って国家試験合格する、その素晴らしいことが起こった、そのあともね、国家試験を受けてからどうすればいいか彼が分からなかったので、私が全部調べてその学校に連絡して、それがスムーズに全てが良くなっていって、まあ怖い先生がいたんですね、そこで教授が。だから学生たちが誰一人そこには行かないんです。だからもう残ってるのは彼一人だったから、あなたでもいい。しかしその教授はものすごい実力者でした。そのようなことが今思い出しますね。じゃあ中6章に行きましょう。コリント1節から。
さて生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じたようにあなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行った時、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう、
このエルサレムのための献金ですよ、ね、その献金をこのように私が2節見ると、そちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも主の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい、だからこう準備をする、聖霊の感度ですね、自ら進む準備、エルサレムが飢饉に今さらされてる。だからコリント教会がそのエルサレム教会のために献金を準備しなさいということですね。4節。
しかしもし私も行く方が良ければ、彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからです、
じゃあこの、まあ、コリント教会から送ってもらう、だから献金を準備してくださいということですね。私の飛行機代を準備してください、その意味をね、から教会、その当時の教会ということは家庭教会ですよ。家庭の規模が小さいけど、その規模が小さい教会でもエルサレムの教会のために準備をしてください。そして私がそちらに行ったら私を送り出してください、選挙基金、選挙のために、準備してください。そのことですよね。7節、
私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし五旬節まではエペソに滞在するつもりです。というのは働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。
じゃあここを見るとね、開きのためにね、門が、働きのために門が、白い門が、だから宣教のことですね。それが広く、開いてる。しかし反対者も多くいると。だからもう、このパウロの宣教ということはとっても苦労する宣教だったということがわかります。10節、
テモテがそちらへ行ったらあなた方のところで心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからです。
テモテを送ると、その時に、彼を苦しめない生活、食事、寝るところ、ちょっとやってください、そのことでしょ。ただで、手ぶらでしないで。だからコリント教会が、霊的賜物は多かったけどね、愛が少し足りなかった、冷たかった。ピリッポ教会とかテサロニケ教会は、このパウロのために献金を送ったんですよね。選挙献金を送ったり、本当にもう満足だと、二度も来たと、その話も書いてあるけどね。けどコリント教会はそれができてないから、じゃあエルサレムのために献金も準備してください、私がもしそちらに行ったら飛行機代とか滞在費を準備してください、それいちいち教えなければならない。テモテも行くんだから、テモテもちょっと面倒見てくださいと、本当に、コリント教会に、13章愛のことを送ったのが正しいんですね。彼らはもうすごい賜物を持っていました。12章の賜物がコリント教会に現れた賜物です。まだ異言と予言もたくさん現れました。しかし異言予言をしたとして、買収される、そのネヘミヤを殺そうとする者たちもいたからね、愛がない、そのような賜物もあるんです。だからいちいち教えてます。ちょっとテモテをよく、寝るところ、この食べるもの、送り出すすべてをやってくださいということで、11節、
誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと共に来るのを待ち望んでいます。
だから彼を軽んじてはならない。 彼は大事な人だ、神様の国で。だから私のところにこの送り出してください。この意味はね、飛行機代、船代ですね、その土地は、じゃあ12節、
兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところへ行くように私は強く彼に勧めました。しかし彼は今そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし機会があれば行くでしょう。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい、
じゃあこの一切のこと、愛のことですね、この賜物が、信仰によって動くんですけど、それでも強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。コリント教会が何々派何々派分裂があるし、互いが法廷に、外の法廷に提訴するし、まあいろんな問題がある、だからね、お客に対してもね、冷たい。だからいちいち教える、また宣教する場所、エルサレムの教会のために準備しなさい。これ全部教えてますね。中古節、
兄弟たちをあなた方に勧めます。ご承知のようにステパナの家族はアカヤの初歩であって、聖徒たちのために熱心に奉仕してくれました、
このように熱心に奉仕してる方の兄弟たちをね、今紹介するんですね。16節、
あなた方はこのような人たちに、また共に働き労しているすべての人たちに服従しなさい。ステパナとポルトナドと赤い子が来たので私は喜んでいます。なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからです。彼らは私の心をも、あなた方の心をも安心させてくれました。このような人々の労をねぎらいなさい。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。パウロが自分の手で挨拶を書きます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にあります。アーメン。
アーメン。主を愛さない者誰でも呪われよとそのように言ってる。主よ来てください。じゃあ私たちは主を待ち望んでます。だから私たちがこの愛の行動、そのことを願って祈るんですね。じゃあ祈りを持って、分別力がこの時代に必要です。666に向けてるんです。主よ私たちをその中で救ってください、助けてください。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。